ドキッズプレゼンツ Just Be Who。 はい、皆さんお待たせしました。 JBF Just Be Who 第25回放送、パーソナリティの進藤喜一です。ちょっと諸事情でね、スランプに陥っておりまして、若干へこんでおりましたが、なんとか完全復活ということでね、こうして収録をしております。綿井喜一の方も先週お休みをしてしまいまして、皆さんには大変申し訳なかったなと、今反省しております。ありがたいことにですね、どうやらどちらの番組も楽しみに待っていていただいている方がね、いらっしゃるようで、これからもコンスタントに配信を続けていこうと固く心に誓った次第です。というわけで、今回も約20分ほどくだらないお話にお付き合いくださいませ。最初のコーナーは、前回一通も来なかったと嘆いていたこちらのコーナーです。テーマメールトーク。はい、今回のですね、メールテーマはギョッとした話ということでね、一通だけねメールいただきましたので紹介していきましょう。ラジオネームホイホイさんです。ギョギョギョハロー、毎度おなじみホイホイだよ。ホイホイメールを送りすぎだよってのに負けないホイホイ。ギョギョギョっとした話になるか分かりませんが、1個ありました。携帯で電話をかけたのです。通話終わった後、あることに気がつく。シャープがない、消えた。画像を送りたいのですが、メールフォームじゃ画像をくれないよ。助けてキッチャン。ダストダスはトトロのぬいぐるみが継ぎはぎになった感じよね。ということでした。ありがとうございます、ホイホイさんね。毎回ね、本当ありがとうございます。もうね、ホイホイさんに支えられていると言っても過言ではないような気がしてまいりましたけれどもですね。ダストダスはね、トトロのぬいぐるみが継ぎはぎになったっていうよりも、センスのない人が作ったトトロのぬいぐるみみたいですよね。ちょっとわかりにくいですか？本人的にはこれトトロなんだけど、周りから見たらこうダストダスにしか見えないっていうね。そんな感じので、縫い方とか荒いからこうボロボロ出てきちゃってるのね。これダストダスを見たことのない人には全然わかんない話ですね。気になる方はですね、カタカナでダストダスと打っていただいてですね、Google 先生に聞いてみるとですね、画像も出てくると思いますんで、気になる方見てみてください。そしてギョッとした話なんですけども、ですね、大変心苦しいんですけども、話の意味が全くわからないんですね。シャープがないってどういう意味なんでしょうね。普通に通話しててシャープ使ったことほとんどないんですけどね、私。まさかね、こうシャープのキーごとなくなったわけじゃないでしょ。携帯電話にもともとあったシャープのキーごとなくなったらね、こう一大事ですから、ギョッとした話どころの話じゃないの。早く修理出して。早く修理に出して。もうほんとそんな感じですよね。もう全くわからんねこれね。誰かこの話のギョギョッとポイントが分かる方がいましたらですね、進藤までご一報ください。はい、あとですね、ホイホイさんには後で私のパソコンのアドレスを、送っておきますので、よかったら画像を送ってください。はい、さて次回のメールテーマですが、最近めっきり寒くなりましたね。この間までは長袖の T シャツでね、自転車をさっそうと乗りこなしていたんですけども、ここ数日は厚めの上着とネックウォーマーが本当に手放せません。もう少ししたらね、多分手袋も必要になってくるんじゃないかななんてね、思ったりしておりますけれども。ということで、次回のメールテーマは、寒くなったなぁと実感することです。はい、 自販機にホットの飲み物が入ってきたとかですね、普段半袖の友達がついに長袖を着てきたとかですねあ、ちなみにあの自販機のホットのタイミングっていうのはその自販機の担当者のこう一存らしいですよ一斉にこう入るわけじゃないっていうのはそういうことらしいです、はい、あ、もうどうでもいいですねそのことねはい、まあ、そんな感じでね、皆さんのああ寒くなったんだなと感じるエピソード、送ってみてください、ちなみに振動がああこれ寒くなったんだなと感じるのは、雨の日に傘をささずに自転車で走るのが苦痛になってくるですかね、はい、もうね痛いんですよね、刺さるように雨が顔とかはまだいいんですけど、耳と手が痛いですねあれねそして建物に入った時にすげえ寒い、はい、風邪ひかないように気をつけますということでテーマメールトークでした。
うかれこれ2時間誰も通りゃしない。こんなとこ警備する必要あんのかな。
ちょっとすいません。
あ、なんですか急に。
ここ通してください。
あ、ここは関係者以外立ち入り禁止だよ。あんた関係者には見えないな。
教科書持ってる？
教科書？
What？
ほら首に下げるカードみたいなやつだよ。
おお、それなら持ってます。はい、これ
なんだよ最初から出せよ。ってこれツタヤのカードじゃねえかよ。なんだお前は、俺に見せて T ポイント貯まるとでも思ったか。
T ポイント？
不思議そうな顔すんなよ。
では通ります。
待て待て待て待て待て、誰が通っていいって言ったよ。
なんですか。
だから教科書がないとここは通れないの。
日本語難しいね。いいですか、私ここ通りたいね。
だからそれは分かってんだよ。
じゃあ許可せよ。
許可せよじゃねえよ。だから教科書を持ってるんだったら許可してやるって。
分からない人ですね。
私通りたい、
だから許可せよ。
ダメだって。
許可せよ、許可せよ。
イントネーション変えてもダメだっつ。
もうめんどくさいから許可してくださいよ。
だから許可証がないと通れないんだって。
You are no 許可証、 Get out here, OK?
今時中学生でももっとマシな英語使いますよ。
うるせえよ
通りたいんだったら許可証持ってきてくれ。
もうほんと許可証許可証って、文部科学省じゃないんだから。
それは教科書な。てかあんた本当は日本語ペラペラだろ。
あ、バレました。
新藤喜一の Just Be Cool。
はい、引き続きお相手は新藤喜一です。後半はこちらのコーナー行ってみましょう。 Twitter で聞いてみた。第3回の質問は読書の秋、皆さんのおすすめの本や漫画教えてくださいということでした、今回はですね2人の方が漫画をおすすめしてくれました、まずはタチチューライオンさんのおすすめです。今おすすめは漫画アイアムアヒーローですかね。人によっては読後感は最悪かもですが、私はその世界観に引き込まれちゃってますということでした、はい、続いてラツオさんのおすすめです。周りに賛同者は少ないが、賢い犬リリエンタール全4巻は疲れた心を癒してくれるということでした。ありがとうございます。私はねどちらの作品も読んだことがなかったんですけれども、これを機に2作品とも1巻だけ購入してね、読ませていただきました。それぞれ1巻だけではありますが、私なりの感想を述べさせていただきましょう。まずはねタチチューライオンさんおすすめのアイアムアヒーロー、花澤健吾さんの作品でですね、ビッグコミックに連載されている漫画みたいですね、はい、で1巻はほぼ序章という形でしたね、最初のうちは売れない漫画家でアシスタントで生計を立てている主人公の日常と、そこかしこで登場する妄想の会話が入り乱れてね、まるで主人公の頭の中を覗き見しているようなストーリーでした。はい、一瞬これのどこが面白いんだろうなと思ってしまうぐらいね、 最初のうちはただただ日常が描かれています。しかしね、中盤から親と思う表現がだんだん出てきてですね、一巻の最後では心臓をわしづかみされるような衝撃が待っていました。はい、人によっては読後感が最悪の意味がね、最後の最後に分かりましたね。はい、同時に世界観に引き込まれるっていうのもね、うなずけましたね。はい、これは一巻だけではもったいない作品ですね。余裕があれば、ぜひぜひ読み進めていきたいと思う作品でしたね。はい、ありがとうございました。ただね、怖い話や暗い話が苦手な方、そして心臓が弱い方は読まない方が良さげですね。はい、そしてラツオさんおすすめの賢い犬リリエンタール、こちらは芦原大輔さんの作品で、週刊少年ジャンプに連載されていた作品みたいですね。はい、こちらはアイアンマンヒーローと真逆の作品で、ある日突然喋れる犬が弟として家にやってきて不思議な現象を起こしていくという、とてもファンタジックで、メルヘンチックなお話です。はい、すごく心温まるお話なんですけれども、喋れる犬リリエンタールにはですね、周りの人物の感情に反応してその人物の思い描いていることを現実化してしまうという特殊能力があるんですけれども、それがね、単純に現実化するわけじゃなくてですね、何かしら謎が含まれていて、主人公たちが力を合わせてそれを解決していかないと元の世界に戻れないという仕掛けがありましてですね、まあ、それがアイアンマンヒーローとは別の意味でのハラハラ感があってとても楽しめました。はい、全4巻ですでに完結してしまっているのが残念なんですけれども、4巻ならねすぐに集められそうなので、こちらも4巻まで揃えたいなと思わされる作品でした。はい、今回ね、何の気なしに聞いてみた質問だったんですけれども、まさかこんなにも真逆な作品をおすすめされると思ってもいませんでしたね。はい、ただ一つ共通点があるとするならば、2作品とも世界観に引き込まれる力を持っているということでしょうかね。はい、作家を目指しているはずの私もですね、今回はかなり勉強になりました。はい、皆さんもアイアンマンヒーロー、そして賢い犬リリエンタール、この2作品読んでみてはいかがでしょうか。以上、ツイッターで聞いてみたでした。
愛して愛して愛して愛して愛して愛して愛して
ということでエンディングです。今回のエンディングも初音ミクオリジナル曲シザーハンズに乗せてお送りします。この音源はですね、声部というサイトに投稿してあるんですけども、こちらの音源を聞いてくださった方がですね、なんとコラボに誘ってくれました。はい、新藤喜一コラボします。曲はですね、男性ボーカロイド4人によるラブソング Your Highness My Princess という曲になります。完成予定は年末ということです。完成次第ですね、音源をいただいてこの番組でも流したいなと思っておりますので、楽しみにしておいてください。はい、ちなみに新藤のパートはガクポパートです。エロく歌えるかなというより、エロすぎないように気をつけます。そしてね、声部さんでは現在声部アワードというイベントを開催しています。詳しくは声部の方にアクセスしていただいて確認していただくのが一番だと思いますが、私もセリフ部門歌部門どちらも投稿させていただきました。よかったらね、聞いてやってコメントくれたりしたら飛び跳ねて喜びますよ。はい、それではまたあなたの耳に届くその日まで、新藤喜一でした。
傷つけることしか僕にはできないな。君をいじめる奴らを殺せて切り裂いてやればいい。これが僕の生まれた意味。俺も殺せも 誰もが恐れた嘲笑う奴らはもういない。それなのにそれなのに神様どうして気がつけば一人きり戦ってその笑顔だけを信じて戦ったそれなのに。優しくて眩しくて温かい何かがこの手を通して伝わる。誰よりも何よりも僕は弱かった。もう二度と気づけない。この手は君のその頬に今なら触れられる気がする。もう一度いつか会えたならば、愛して愛してあげられる。